はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢ラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方に出演していただき、その方の夢と思いを深掘りしていく番組です。そしてスタンド FM、Spotify、Amazon Music、Podcast などでも配信しております。前回は東京から参加していただいたんですけれども、今度はまた北から南に下がりまして、本日の夢語りさんはなんと広島県からご参加いただきました。それでは早速登場していきましょう。長縄さんです、どうぞ。
お招きいただきありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
それではですね、早速なんですけれども、まず簡単な自己紹介からしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。私はですね、普段はですね、この大家さん見習いやですね、このお掃除の仕事をさせていただいておりますけれども、今いろいろ健康のですね、学びだったりですね、この実際この不動産の学びももっと本格的にしたいと思いましてですね、ビジネススクールで勉強をしたいですね。
はい、
近々ですね、結婚を控えておりまして、
おー、
すごい、始まる予定でございます。
おめでとうございますですね、素敵ですね。こんな素敵な長縄さんなんですけれども、長縄さんとのご縁は1年半ぐらい前になるんですかね。もうちょっと経ちますかね。
はい、1年半ぐらいの春だったと思
います。ですよね。はい、ね、自分もちょっとこう参加させていただいたそのビジネスの、学びの中でちょっとこう、ね、ご縁をいただきまして、でそこから、ね、ちょこちょ こうメッセンジャーとか、ね、その SNS で交流したりとか、シェア情報をシェアしたりとかしている長縄さんなんですけれども、なんともうじ、ご結婚間近ということで、
はい、
いつですか。
もう4月のですね、来月からになります。
そうなんですね、素敵です。
ありがとうございます。
おめでとうございます、本当に素晴らしいですね。こんな素敵な、今日は長縄さんをゲストにお迎えして、夢語りのラジオをスタートしていきたいと思います。それでは、早速なんですけれども、長縄さんが、幼少期の頃ですね、子供の頃に、描いていたとか、なんかこう想像していた夢ってどんなものがありますでしょうか。教えてください。
ありがとうございます。私が幼少期の頃はですね、あまりこの体も丈夫じゃなくてですね、
はい、
喘息持ちだったんですけれども、
そうなんですね。
結構この夜とか寝れないんですよ、自分の席でですね。
ああ、はいはいはい、辛いですね。
みんなそれがもう当たり前だと思ってましたし、みんな我慢してるっていう風にですね。で先生も、いやこれ辛いよねっていうふうに言いながら薬いただいてた毎日ですって、こんな感じでですね、もうこれは我慢するしかないんだと思ってスルーしていたんですけれども、当時はですね、なんかみんながもっと楽になる世界が作れたらいいなっていうのを思ってました。
もうその幼少、ご自身のね、その喘息で辛くて我慢しているっていうところからっていう感じですかね、その夢というか思いは。
そうです。あとちょっと持病がですね別にありまして、はい、学習障害というですね、
はい、
持病があって、
はい、
学校のですね人とのコミュニケーションがですね、
はい、
なんかその大変だったり、なんかもう授業がすごい大変だなっていう風にですね、やっぱり我慢するからしょうがないや頑張ろうみたいな気持ちでいたわけです。
なるほど。なんか初めてこの情報というか長澤さん、その過去のことをちょっと今教えていただいて、そうだったんだっていうのをすごくこう実感してるんですけれども、こう小さい頃からちょっとこう辛いというか、我慢をするということからこう始まったというかスタートしていって、で小学校でもその勉強とかがねちょっとこうついていくというか大変だったっていう中でも、なんかご自身の中で将来こうなりたいなとかっていう夢とかってありましたでしょうか。
なんかみんながこう楽に、生活がもっと楽になればいいのにっていう思いはありまして、例えばこれは今でも思っているんですけれども、
はい、
この例えばこの、うん、私今不動産興味があって勉強しているんですけれども、はい、食事付きのこの、うん、マンションやアパートがあったらいいのにっていう、
お
で、あんまり本格的なのがつくとものすごく高くなっちゃうんで、はい、お値段家賃高くてですね、お金持ちが入れなくなってしまうので、
はいはい、富裕層に
あれちゃう、じゃなくてですね、もう、うん、ご飯と味噌汁と漬物がもう常備されていれば、うん、それがあればなんとか生きていられるだ、生きていけるっていう風に、
あ、はいはい、
そういう風に思ってですね、
うんうん、
なんか本当にそういうなんかこう食事の面だったりこう、うん、あと私も当時小学生ぐらいからなんですけど、
はい、
もう今はだいぶ落ち着いたんですけど、もう買い物を行くのが辛くてですね、
う
ん
う
ん
う
ん、体が重たくて辛かったんです、
はい、
もう私からもう必要な日常生活にいるものがもうアパートやマンションにあればすごくいいのになっていうふうには思ってました。
あー、なるほど。でもいいですよね、その帰って、まあ、例えばその若い世代であったりとか、もう本当にこう家帰ってね、ご飯作るのがしんどいけども、帰ったらご飯と味噌汁と漬物があれば、確かになんとか、なんとか腹は満たされるし、ね、食事の心配しなくていいし、それってあるといいですよね、なんか。
なんかそういう仕組みがですね、はい、今でもまだ頭に思い描いているのみなんですけど、
はい
はい
はい、
なんかみんながこう、楽になるような、うん、仕組みがあれば、この大人になってから知ったんですけど、
はい、
結構この病気もですね、軽い人だといいんですけど、重い人になってくるとですね、
うんうんうん、
もう諦めるんですよ。もう働くことも諦めますし、
はいはいはい、
結婚することとかも諦めますし、全部諦めちゃうんですよ、はい、
うんうんうんうん
うん、こういう仕組みがあれば諦めなくても済むかなっていうふうに思う。
確かに確かに、なんかこう、ね、病気を持っている方であったりとか、まあ、自分の兄もね、脳性麻痺の重度の障害者で、まあ、施設に入っちゃってるんですけども、やっぱまあそう、兄の場合はもう本当にこう働くっていうことはできないんですけど、まあ、でもその、そこまでのね、重くない障害というか、まあ、今で言うたらその発達障害を持っているって言われるような方々であったりとか、まあ、身体障害の方ですよね。先天的な何かで、ね、体が不自由になっている方とかでも、やっぱしこう、どこか諦めているっていうところは確かに見受けられるなっていうのがありますし、でもなんか長澤さんのその思いというか夢が、そういった方々になんかこう、希望の光になりそうな感じがすごくしますね、今聞いてて。
ありがとうございます。
中学生とか、まあ、思春期入った中学生とかの頃ってどんな感じだったんですか？なんか夢とか思いとかワクワクするようなとかっていうのはありましたか？
その頃はですね、結構絵を描くのが好きで、
おうおう、
でなんかこれを活かせたらいいなっていうですね、
はい、
そういう思いだったりですね、
はいはい、
あと政治のことも、政治経済ちょっと興味があってですね、
うん、おうおう、
なんかこのそういう世界に携わったらもっとみんなの生活が楽になるかなとかですね、
あ、はいはいはい、
もう非常にぼんやりしてたんですけれども、思いました。
へ、うんうん、絵描くのが好きやったんですね。
あ、絵はですね、すごい、うん、あの写生でですね、
はいはい、
空気描いたりとかですね、
うんうんうん、
私すごい色が好きなんですよ、このカラフルなですね、
はい、
こういうなんか色使ってこう表現したりとかですね、
うん、なんか今もそういったことはされてるんですか？
あ、今もあんまりですね、あまり触れてはいないんですけども、いろいろ写真はですね、
はい、
写真も得意なので写真を撮ったりとか、あとその当時はですね、いろんなところに旅行に行けたら面白いかなとかですね、
はいはい、
思ってました、
うん、めっちゃ素敵な夢ですね。なんかその今からでもなんかそういう自分の得意なそういう絵であったりとか写真とかでなんかできるんじゃないかなって思うんですけども、どうですか？
ありがとうございます。私今ですね、ビジネススクールでコーチングを学んでいまして、
うんうんうん、
ですね、なんかコーチングでこうなんか自分の作った この画像というかですね、
はい、
分かりやすくなんかこう表現するような、そういうのに取り入れていきたいなっていうですね。
ああ、いいですね。自分の好きなことがそのコーチングのこれからのね、そのお仕事に活用できていくっていうのは本当になんかこう長永さんだからできることですよね。
ありがとうございます。そうなんです。そのコーチングもすごい今の学びの中で、すごくこの可能性を感じていてですね、大家さんをやる上にしても、これがあると値下げできるんですよ。っていうのですね、交渉して。
はいはいはい。やっぱこう知らないままにね、そういうマンションオーナーとかアパートのオーナーになるではなくて、しっかりこうね学んで知識を得て、その中からこう自分のね、さっき言われたその帰ったら食事がね、お味噌汁と米とお漬物があるっていう仕組みが作れたりとかっていうのに全部本当つながっていきますね。
あ、はい、ありがとうございます。
そんななんかこう素敵な夢と思いをこう描きながら学生生活を、ね、過ごされてきたと思うんですけれども、まあ、社会人になってくると結構今出演していただいている方に、その小学校とか、まあ、中学校の前半ぐらいまではなんかこうなりたいな、ああなりたいなとか、なんかこんなことっていう夢を描けてるけど、なんか高校生とか、まあ、大学専門とかなってくると、よりこの社会がね、周りが見えてくるわけじゃないですか。情報もいっぱい入ってくるし、ってなってくると、なんか気がつけば夢という夢を描いてなかったなって言われる方が結構おられるんですけれども、長永さん自身はどうでしたか、その辺。社会人になるとかなった、大人、まあ大人って言われるようになった時ぐらいですよね。
ありがとうございます。結局当時もですね、やはり他の皆様方と同じくですね、どんどんこの夢がなんかちっちゃくなっていったというかですね、自分自身も持病があって、やりたい仕事よりはもうできる仕事をもうとにかくもう探して、仕事に就くっていうですね、そういうことをさせていただいてまして、
なるほど。やりたい仕事よりも、まあね、ご自身の持病であったりとか、まあ、そういったいろんなこう壁がある中で、まあ、今いろんなことを、ね、こう積極的に本当に学ばれたりとか、もう本当にこう幸せな生活が目の前にやってきている長永さんなんですけれども、ではここから、夢語りスピーチの方に移りたいなと思うんですけれども、お手元に夢色紙が、ね、多分あると思います。
はい、
はい、届いてると思うんですけれども、その夢色紙に、これからのまず夢を、ちょっとこう書いていただこうかなと今思います。はい、ではちょっとこうペンを取って、書いてみてください。
はい、
ね、ラジオ放送なので、書いている姿っていうのをね、皆さんにお見せすることはできないんですけれども、まあ、なんとなく今どんなことを書いてんだろうなっていうのを皆さん聞いていただいている方をちょっと想像しながらお待ちください。
あ、書かせていただきました。
はい、ありがとうございます。そしたらなんて書かれましたか、色紙には。
ちょっと見づらいんで、黄緑で見づらいんですけど、楽しむというふうにですね。
お、楽しむ。
書かせていただきました。
はい、ありがとうございます。ではでは、その、楽しむと書いた、その夢の思いを、これから、夢スピーチをお願いしようかなと思いますので、ではこれから、夢スピーチのほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではどうぞ。
はい。はい、こんにちは。楽しむというふうにですね、この書かせていただきまして、で、私の夢はですね、この不動産のこのオーナーとですね、あとプロのコーチになりまして、でそしてこのハンデのある方とかですね、ちょっとあんまり体調が良くないとか、病気の方とかですね、そういう方が本当にこう毎日こう楽しんでですね、幸せに生きられる世界を作りたいと思いまして、このように書かせていただきました。今現在ですね、この私はまだ 全然軽いレベルなんですけれども、この発達障害や学習障害でこの悩まれてる方ですね、こう学校の、私は普通科に出てるんですけれども、支援学校に卒業されてる方ですと、卒業後の夢がですね、普通に就職して結婚することだっていうふうにですね、いうふうにこの主席の方が話すぐらい、なかなかですね、こう病気が重ければ重いほど自分の自己実現や夢がですね、実現しにくくなってる世界なんですけれども、そういったこう現状をですね、こう打破してですね、で少しでもこう誰もがですね、この楽に幸せに生きられるようなですね、そういう仕組みをこの実際コーチングの学びを通じてもですね、で大家さんとしても作っていきたいというふうに考えております。具体的にはですね、この食事がついたアパートやマンションをですね、それを入居されている方に提供するというところでですね、でそして本来買わなければいけないトイレットペーパーとかですね、そういったものも最初からついてて、買い物もしなくてよいようなですね、そういった状態で本当に自分のですね、やりたいことができる環境を作っていきたいと思います。でまたこのコーチングの方も通じてですね、この本当にこの得たい目的やですね、得たい理想に一直線に進むことができるようなですね、そういうお手伝いをしていきたいと思っております。聞いてくださいまして感謝いたします。ありがとうございました。これが私の生きる道、あなたの夢は何ですか。
ありがとうございます。素敵な夢語りスピーチありがとうございました。なんかこう長縄さんとのね、普段こうズームでこうお話しさせていただくって、こういう深い話というか、そういうのってあんまり多分ねしてきてなかったと思うんですけれども、今回この夢語りラジオで出演していただいている中で、本当にこう長縄さんの深い思い愛があるなっていうのをすごくこう感じましたし、改めてなんかすごいな、その特にこのビジネスコーチングのね、学ばれている環境っていうのがめちゃくちゃレベルが高いですよね、あそこは。
ありがとうございます。すごい本当にこのこう愛あふれる環境でですね、最高の学びをさせていただいているという思いがあってですね、今まで私本当に逆の発想をしていまして、
うん、
特にこの病気とかこうあまり特に学校の成績が下の方の人はそういうところに行っても意味がないんじゃないかというふうに思っていたんですけど、そうじゃなくて、最高のものをイメージすることで、この自分自身も本当にこの今までこうできなかったことができていくというか、私自身も車の運転が今までペーパードライバーでできなかったんですよ。もう隣に誰かいないと人引いちゃうぐらいのレベルだ
ったんですよ。
でそれがコーチングの学びによって、
うん、
普通に高速道路も夜間もですね、
おすごいすごい、
今広島市内走ってますし、私、
すごいすごい、あれですね、成長速度ですよね、本当に。
普通にそれができるようにこのなりましたのと、
うん、
やっぱり結婚も正直実は今まで諦めてたんですけど、
はい、
でそこは本当に諦めたくない思いがあって、
うんうんうん、
子供も授かりたい思いがあって、
はい、
でこの学びの環境だったら、うん、私の欲しいものを得られるっていう風に確信していまして、
うんうん、
学び続けております、うん、
すごいですね。やっぱ女性の皆さんはこう自分もね、この夢語り案内人以外で心のダイエットアドバイザーっていうカテゴリーでもお仕事もしてるんですけれども、やっぱ女性の方とかのその夢とか思いとかを聞くと、やっぱし母親になりたいとか、その子供をねが欲しい、育てたいっていう思いの強い方、どんな方でもやっぱそういう方多いですね。でもやっぱしこう障害があったりとか、何かこう病気を持病を持っている方々はやっぱ女性の場合だとそういったところをね、こう諦めてしまってたりとかっていうのが、まあ、あと周りのね、やっぱしその環境の言葉であったりとか、そういったものでね、諦めなくても、ね、こう実現できたものを周りからのそういうふうな なんかこうレッテルじゃないですけど、なんかねつけられて、で自分がそういうマインドになっちゃってるっていう方々がね、本当にこう世の中多いなっていうのも感じますし、でも本当にそういった方々からしたらね、長澤さんのその今の活動であったりとか思いっていうのは、ほんまに一つの光の存在だなっていうふうに今日本当にこう改めて実感しました。
ありがとうございます。そうなんです、私もいろんな紆余曲折があったんですけれども、なんか本当にスクールで、まるで本当に私の家族のように、私以上にですね、私のことを信じてくださって、本当にこの励ましの言葉をいただいてですね、なんか本当感謝でこういっぱいなのとですね、本当だったみんな可能性が、無限の可能性があるんだよっていうふうに、話していただ、伝えていただいてですね、で本当にもういただいたものをお返ししたい思いがですね、本当にあのことを教えていただいたので、
長澤さん本当に素敵だなって改めて今日は思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうしましたら、最後に、まあ、これを聞いていただいている、ね、リスナーさん、まあ、いろんな方がおられると思うんですけれども、まあ、そのリスナーさんに向けて何かこう最後にメッセージなどをいただけたらなと思うんですけれども、お願いしてもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。諦めないで欲しい思いがすごいあります。で一人だけじゃなくて、このたくさんこうご縁したあの仲間だったりですね、ご家族やあのいろんな方 あのお力をお借りするとですね、本当にこの得たいものっていうのは得ることができるあの未来が待っているのでですね、あの諦めずに、あの本当に自分の得たい理想に向かって進んでほしいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。素敵なメッセージありがとうございます。今日は素敵な、長澤さんに出演していただきました。本日の夢語り、広島県から出演していただきました長澤さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではですね、番組もこれで、終わりになっていくんですけれども、今、夢語りの声で届ける夢語り案内人の、出演者の方を募集しております。もし興味のある方は、夢語り案内人のインスタグラムであったりとか、TikTok の、DM から、出たいですっていうふうにしたこと、連絡いただけましたら、こちらから日程調整をさせていただいて、ラジオ収録をしていきたいなと思いますので、興味のある方はぜひぜひご連絡をお待ちしております。それでは本日は、広島県から長澤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回をお楽しみに。